今日はですね、現在のインターネットを支える技術というところですので、テキストでいくと190ページに概要があります。でここはまあさらっと流すぐらいでいいと思うんですが、一応見てください。190ページで今日やるのは14、15、インターネットに必要な各種サーバーというところと15、電子メールの基礎ということです。でここに概要が書いてあるので、まあ、さらっと読んでおくぐらいでいいと思います。で明日やりたいのは16と17と18、いずれも www、 一番まあ上、インターネットを使う上でよく使われるウェブの話です。でまとめて明日16、17、18をやりたいので、今日は14、15と2つやってしまおうと思います。それじゃあ14のインターネットに必要な各種サーバーっていうことなんですが、ここはザザッと見るだけでいいかな。インターネットで利用するサーバーの種類や各サーバーの特徴、それからサーバーに利用される OS の種類、各 OS の特徴、それから誕生の経緯などを理解しましょうと。で、あとまた、その後にね、サーバーの話とかがちょこちょこ書いてありますが、これは実際に問題なんかでも出てきますので、ここは飛ばしましょう。それから15番、電子メールの基礎。インターネットで利用する機能ごとにプロトコルが決まっていて、プロトコルが異なれば、それぞれサーバーが必要になりますと。これはまあ一般的な話で。で、さて電子メールではっていうと、メールサーバーって言いますけれども、実際はメールサーバーといっても2つのプロトコルがあるので、サーバーが2つ必要ですと。で、メールの送受信は SMTP サーバー。それからクライアントがメールを受信するためには POP サーバーというのが必要です。とは言ってもね、実際には1つのサーバー、1つの機械の上で2つのサーバー、サーバーってのはプログラムなので、サーバープログラムを動かしておけばまあ問題ないんですけれども、論理的には2つのサーバーが必要ですということです。じゃあ、そんなことを頭に入れておいて、まず190に193の14、インターネットに必要な各種サーバーという問題をやるために、またページをめくってもらって、194、195の要点解説を見ます。でね、ここに書いてあるものですけれども、まず各種サーバーの概要というのがあります。で、まあ、この絵はインターネット上にはこんなサーバーがあるよという絵が書いてあるんですが、主なものです。全部じゃないですね。まあ、よく使われるものはこういうものがありますと。で、まずメールね。メールサーバーってよく言われますけども、今読んだとこにあるように、SMTP サーバーというのと POP サーバーというのがあります。で、SMTP サーバーというのは、電子メールの送受信や中継を行うということです。で、つまりメールの送信、それからメールの中継、まあ、どっかをメールを送信すると、まず最初に SMTP サーバーに行って、で、中継するサーバーがあればそこが中継をして、それも SMTP サーバーです。そして最終的な、届く先のサーバーに届きます。そこも SMTP サーバーが受信をしますということです。で、受信したデータは、メールボックスに、ユーザーごとのメールボックスに、サーバー内に用意されたメールボックスに入ると。で、今度はメールを読むときに必要なのが POP サーバー。SMTP サーバーに届いたメールをダウンロードする。いわゆるユーザーがパソコンからメールを受信しに行く。そのときに必要なのが POP サーバーということです。ということですね。で、このペアになってメールサーバーなんていうときがありますと。それから、そのことが下に書いてあるね、表の中にあるんで、今言ったことが表に書いてあると思います。それから、ウェブサーバーね。これは、アパッチっていうのをよく使っています。多分アパッチが一番多いでしょう。これは、特にユニックスなんかで使われていることが多いです。で、まあ、後で出てきますけれどもね、インターネット上のサーバーっていうのは、最初はユニックスから始まって、今でもユニックス、あるいは PC ユニックスって言って、パソコンの上でユニックスを動かす。まあ、具体的には Linux とか FreeBSD という、そういうパソコン用のユニックス系ソフトですけども、そういう OS を使うことが多いんですが、そこでは大概のアパッチが動いてます。で、 Windows を、まあ、使う人もいますけども、Windows の場合には、IIS、インターネットインフォメーションサーバー、IIS っていうウェブサーバーを使えるということがあります。まあ、Apache もあるんだけど、Windows 上ね、Apache もありますが、IIS を使うことが多いです。それ、まあ、そのことがちょっと下の表の中にも書いてあるので、見といてください。それから DNS サーバー。これは非常に大事なサーバーでして、インターネット上では、TCP、IP っていう具合で、IP アドレスね。IP プロトコルを使って、IP アドレスでコンピューターを識別します。で、この IP アドレスっていうのは、まあ、いわゆる数字の羅列ですから、これ覚えるのが大変だと。この間まで僕も浜松短大の時には覚えてたんですけど、浜松学院大学になってから IP アドレス覚えてません。とてもいわゆる空で言えません。そこでどうなってるかっていうと、名前、ドメイン名で覚えます。例えば浜松学院大学だったらば hgu.ac.jp のような名前で覚えておきます。そうすると人間の覚えやすいこの名前で覚えた IP アドレス、ドメイン名を指定すると、これを数字の羅列の IP アドレスに変換する必要があります。で、場合によってはその逆が欲しい時もあるのね。 IP アドレスを指定してすると、実際ここはどういうドメインなのっていうのが必要になる時もあります。で、ドメイン名から IP アドレスに変換することを整引と言います。正しい引くって書くね、整引。それから IP アドレスを指定してドメイン名を教えてもらうのを逆引きと言います。逆に引くと言います。まあ、いずれにしても、そういうような DNS サーバーというのがありますが、それがインターネット上のサーバーとしてあります。で、これはね、右側のページにあるように、階層構造というかな、ツリー構造をしているので、それについてはまた後で話をします。それから DHCP サーバーですけれども、これはね、インターネット上にあるというのはちょっと言い方が微妙なんですけれども、むしろ LAN 内にあると言った方がいいと思います。でね、ここに書いてある表の中の説明もちょっと微妙な言い方なので、これあまり信用しない方がいいと思いますが、要はここに書いてあるね、DHCP サーバーって書いてあって、下にね、ホストがネットワークに接続された際に空いている IP アドレスを自動的に割り当てるという、そういうものです。 DHCP っていうのはダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルっていうのの略なんですけれども、要はダイナミックに動的にホストの IP アドレスを割り当ててくれるサーバーだということです。まあ、そういうふうになっているんですが、これは多くの場合には LAN の中にあって、例えば浜松学院大学の中のいわゆる LAN ね、 LAN の中に DHCP サーバーというのがあります。で、皆さんが情報コンセントやら普通のパソコンやらを立ち上げると、電源が入った段階、あるいは情報コンセントに挿した段階で、新しいコンピューターが入ってきたと。じゃあこのコンピューターに IP アドレスを割り当ててあげようということで割り当てます。で、電源が切れたり、それから情報コンセントから引っこ抜いたりしたらば、で、この IP アドレスも使わなくなったんだなって言って、その IP アドレスを解放します。というような作業をしますので、これは主にインターネット上にあるというのではなくって、LAN 上にあるというふうに考えた方がいいので、この表の中の説明はちょいと怪しいと思ってください。はい、それから、西尾さんからなんかメールが来てるな。ちょっと待ってね。西尾さんからメールが来ているので、ちょっと読んでみます。なんて言ってきてるのでしょうか。もしかして誘ってちょって言ってるのかな誘ってちょはどうやるのかな、カンファレンスに誘うで、ラフさんを追加して誘う。入ってくるかな。あ、ごめん、西尾さん入れた。なんか入れたように見えますんで、ごめんなさいね。ちょっとね、時間来る10時よりちょっと前に始めちゃったんで、西尾さんに気づくのが遅れました。ごめんなさい。今ね、194ページ を読んでいるところです。194から今195ページに移ろうとしています。 DNS サーバーのお話ね。で、用語解説のところに名前解決ってありますが、これはさっきも言ったようにホスト名を IP アドレスへ変換することなどを指す。もうちょっと具体的に言うと、ホスト名ポツドメイン名のようなね、ものから IP アドレスへの変換を性引きと言って、その逆に IP アドレスからホスト名ポツドメイン名みたいなのを引き出すのを、逆引きというということでした。で、DNS サーバーの解説を読むと、 DNS サーバードメイン名を対応した IP アドレス変換する役割を持つサーバーですと。 DNS サーバーが名前解決をする手順は次の通りですって。このね、手順はよく出てくるので大事なのでよく理解しておきましょう。でね、この絵見にくいんだけど文面を見てください。どこから見たらいいかっていうとね、これごちゃごちゃしてますが、縦に並んでいるコンピューターの列で、右側の列に、ユーザーっていう人がいます。で、このユーザーっていう人はクライアント .ocn.ne.jp というコンピューターを使っているユーザーさんです。で、このユーザーさんが今あの横に矢印がついてますね、左向きに矢印がついてますが、 www.hoge.co.jp、 あのインターネットの世界でね、よくねホゲってよく使います。あの、なんか何でもいいですけど、なんかっていう時にホゲってよく使います。 www.hoge.co.jp という、まあ、ウェブを見たいとしますね。その時に当然指定するのは、あのドメイン名とホスト名で指定しますので、 http://www.hoge.co.jp のような指定の仕方をします。ところが実際コンピューター自体はこの www.hoge.co.jp は分かりませんので、実際にコンピューターの番号であるところの IP アドレスが必要になります。そこでこの名前から IP アドレスを探しに行くということが必要になります。これが DNS サーバーの名前解決で、具体的にね、上に書いたように丸1から丸5の順番でやっていきます。まずどうするかっていうと、丸1を見てください。ユーザークライアント OCNNEJP がウェブブラウザーにこう入力したと。丸2、ユーザーの所属するネットワークの DNS に聞くわけです。ユーザークライアント .ocn.ne.jp というユーザーは、どのネットワークに属しているかっていうと ocn.ne.jp というネットワークに属しているので、そこのネットワークを、まあ、所轄している管轄している DNS サーバーに質問しに行きます。で、まあ、とにかくユーザーは自分が属しているネットワークの DNS サーバーに聞くわけね。そうするとこの丸3ね、丸2だね、ユーザーの所属するネットワークの OCNNEJP DNS サーバーは自分では IP アドレスを解決できないっていうのは、このホゲ COJP は OCNNEJP というネットワークの中にいませんので、自分では名前の解決ができません。そこでどうするかっていうと、いきなりルートに飛びます。ルートっていうのは根っこって意味ね。一番上にある DNS サーバーに聞きに行きます。で、ルート DNS サーバーに聞きに行きます。で、何を聞くかっていうと、やっぱり www.hoge.co.jp を教えてって聞きに行くんだけど、すぐは教えてくれません。ルート DNS サーバー何を教えてくれるかっていうと、hoge.co.jp っていうのは少なくとも JP に関係するでしょと。だから JP のことを知っている DNS サーバーは丸2だよって教えてくれます。そうすると次、丸3ね。次に、どこだろう。ルート DNS サーバーから教えられた丸2 JP DNS サーバーに今度は聞きに行きます。誰が聞きに行くか、ちょっとまた OCNNEJP の DNS サーバーが今度は丸2のサーバーに聞きに行きます。そうすると、また直接は教えてくれないで、COJP を管轄している DNS サーバーは丸3だよって教えてくれます。そこで今度はまた OCNNEJP の DNS サーバーはこの丸3のサーバーに聞きに行きます。ホゲ COJP ってどこって。そうすると丸4のサーバーを教えてくれます。そこで今度は OCNNEJP の DNS サーバーはホゲ COJP に オタクさんの www.ofuge.co.jp の IP アドレスは何番ですかって聞きに来ます。そうするとここでやっと改めて何番ですよっていうのを教えてもらえると、こういうね階層構造をなしています。もう一回言うと、クライアント OCNNEJP のユーザーは、自分の属する OCNNEJP の DNS サーバーに聞きに行きます。 OCNNEJP の DNS サーバーがうんと頑張るんだけど、まずルートに聞きに行って JP の DNS サーバーを教えてもらって、今度は JP の DNS サーバーに聞きに行くと COJP の DNS サーバーを教えてもらって、で今度は COJP の DNS サーバーに聞きに行くとやっとホゲ COJP の DNS サーバーを教えてもらうんで、じゃあここのホゲ COJP の DNS サーバー ④ に対して www.hoge.cojp の IP アドレスは何番ですかって聞くと IP アドレスは何番ですよって教えてくれる。そこで OCNNEJP の DNS サーバーは IP アドレスは何番でしたよってユーザーに教えてくれる。そこでやっとユーザーのあのブラウザーは IP アドレスを使って www.hoge.cojp に IP アドレスを使ってアクセスできるというような作りになっています。でここで皆さんちょっと心配になるかと思いますが、ルート DNS サーバーはどうやって調べるんだって話がありますが、これはあの世界中にルート DNS サーバーっていうのが、十数台あります。でそれは初めから DNS システムの中に何番の IP アドレスっていうのを IP アドレスで指定しておくのね。これ指定しておかないと一番出だしの IP アドレスが分かんないとどうにもならないんで、これはもう初めから指定してありますのでルートに聞きに行けるということになっています。ちょっとねこれは大事な話なので今のメカニズムは大体分かってください。それから、サーバーの OS、 これはまあどうでもいいです。まあ、どうでもいいというか、まあ、大体歴史的なことは分かってください。UNIX っていうのが昔からあるやつです。UNIX は1969年に AT&T 社っていうのは、もう NTT のアメリカ版ですね。アメリカの NTT みたいなところがあって、それのベル研究所で開発された OS です。で、TCP/IP プロトコルは最初から実装していたために、まあ、インターネットっていうのは TCP/IP というプロトコルを使いますので、まあ、そのインターネットのサーバー OS の大半を占めていたということです。で、その後、パソコンが性能が良くなってきたので PC UNIX というのが台頭し始めました。具体的には1990年代の初めに、フィンランドの学生がね、まだ大学生だったと思うんですが、リーナス・トラバスっていう人が Linux っていうのを開発して、でみんなにどうですか使ってみませんかって言ったもんだから世界中に爆発的に広がりました。これが Linux です。それから FreeBSD という別の系統の PC Unix もあります。で、この2つぐらいがあのパソコン上で動く Unix です。他にもね、例えば Mac 上で動くやつとかね、そういうのもありますけどもね。で、これもでもまあ Unix なんで、Unix です。まあ言ってる意味は Unix です。で、それに対してマイクロソフトは Windows NT という系統の OS を作っていました。で、最初の Windows NT は、3.5 とかねあったんですけれども、 Windows の NT4 ぐらいから、インターネットにつなぐことをかなり前提とした作りになってきて、でその後 Windows 2000サーバーっていうのが出ます。で今はこの NT の系列では Windows 2003サーバーというのを使っています。例えばうちの大学浜松学院大学でも2003サーバーを使っています。ただしインターネット上には出していません。危ないのでね、危ないのでっていうのはちょっと言い方が変なんだけど、ちょっと Windows って攻撃の対象にさらされやすいのであんまり使いたくない OS ですけどもね。ただまあインターネット上のサーバーとして結構使われるようになってきました。っていうのは GUI でね、いわゆる Windows like で操作ができるもんですからっていうことです。じゃあそういうようなことをちょっと頭に入れておいて、例題の1と例題の2をやりたいんですが、この例題の1はさっき僕が説明したDNS での名前解決のことを書いてあります。で、これはどうかな、今何人の人がいるだろう、2の4の5人の人がいますが、1から4までかな、1から4までをこの言葉から入れなさいって言うんですが、入りましたか。まあ、入ったか入らないかくらい教えてください。 はい、3人の人からお答えをもらいました。あとの2人の人はどうかな、まあいいや、まあ、あの大体、あ、はいはい、なんとか入りましたね。なんとなく入ると思いますが、どうしましょう、見てった方がいいかな、それとも見なくていいかな。さっきの話の繰り返しになるような気がするんですが、まあちょっと見ていきましょうかね。あのね、文章長いけどね。例題1ね、DNS サーバーは丸1をなしており、自分のネットワークを管轄する DNS サーバーで必要な情報が得られない場合は、最上層の、つまり一番上の階層のどこどこから順次それぞれのレベルのドメインを管轄する、DNS サーバーに問い合わせていき、最終的に必要なホスト名を解決する、管轄する DNS サーバーにたどり着くという仕組みになっている。ということは、さっきの絵も考えながら言うと、DNS サーバーはどういう形を成しているかっていうと、ツリー構造ですね。ツリー構造を成しており、だから丸一は E のツリー構造が入って、それから、見つからない場合はまず最初に一番上に聞きに行きますよと。で、最上層のっていうと、これはルートネームサーバーね、ルート根っこです。だから B が入りますね。丸には B が入るということです。で、例として、例えば、インターネット上でユーザーのコンピューター、ユーザー 1.ocn.ne.jp、 実際に問題ではこんな風な書き方がされてくるので、ごちゃごちゃにならないようにしてほしいんですが、自分がもしユーザーだとすると、ユーザー 1.ocn.nejp があるウェブサイト、例えば、www.ocn.adjp を参照しようとするときの問い合わせの仕組みは次のようですと。括弧1、ユーザーのコンピューターからユーザーのネットワークを管轄する DNS1 に問い合わせを行う。これはどういうことかというと、スモールユーザー1を管轄するDNS1 なので OCNNEJP の DNS ですね、これがラージ DNS1 ですね、に問い合わせを行います。ここで WWWOCNADJP の情報が見つかりませんので、似てるけど見つからないね。 OCNNEJP と OCNADJP なんで、 AD と NE が違いますから、ネットワーク違うので見つかりません。そこで DNS1 は丸にもう出てますね、ルートネームサーバーにwwwocnadjp の IP アドレスの問い合わせを行います。そうすると、括弧3、丸2ね、ルートネームサーバーは IP アドレスを教える代わりに .jp を担当する jpdns の場所を教えます。まあ、具体的に jpdns の IP アドレスを教えてくれます。そうすると、丸3は丸4に www.ocnadjp の IP アドレスを問い合わせると書いてあります。で、ここで問題になるのは、誰は誰に問い合わせるかっていうんですが、これはいつも同じです。どこだ ?DNS1 は必ず問い合わせに行くのね。スモールユーザー1の、ドメインを管轄しているラージ DNS1、G がね、問い合わせに行きますね。丸3は G です。DNS1 は、丸4に、で、今知ってるのは、JPDNS の場所を教えてもらったので、丸4は JPDNS に www.ocnadjp の IP アドレスを問い合わせに行きます。そうすると、JPDNS は IP アドレスの代わりに、今度は ADJP を担当する ADJP の DNS の場所を教えてくれると。そこで今度は丸3は、つまり Large DNS1 は ADJPDNS に www.ocnadjp の IP アドレスを問い合わせると。ということを繰り返しながら、最終的に www.ocnadjp の IP アドレスを得ることができると。いうことです。で、きっとね、ちょっと迷うのが、カッコ4のところの丸3丸4入れるところがちょっと迷うかもしれないんで、ちょっと考えてくださいということです。あくまでも問い合わせに行くのは、自分が属しているネットワークの DNS、つまりラージ DNS1 にこの場合は当たりますということです。じゃあ、そこら辺のことがね、このすごく長い例題の解説を見ると書いてあります。それから使っていない、今使わなかった用語で NIS っていうのが C にあって、 F に Winds っていうのがありますね。その解説もちょっと書いてあるので、まあ、後で見ておけばいいと思います。NIS っていうのは、Linux 上での、ネットワークの資源管理です。具体的には、うちの大学、浜松学院大学でも使ってるんですけれども、サーバーが複数あると、複数のサーバーに全部ユーザー名やパスワードを覚えさせるの大変なので、どれか1台にユーザー名とパスワードを覚えさせておいて、で、他のサーバーはその覚えているサーバーにユーザー名とパスワードを聞きに行くわけです。で、それを NIS と言います。ネットワークインフォメーションサービスと言います。これが C ね。それから F の Winds っていうのは、これはWindows の世界での DNS みたいなもんで、コンピューターの名前と IP アドレスの対応をしてくれるというものです。そんなことを覚えておいてください。じゃあ次ですね、例題の2に行きます。インターネット上のサーバーに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。3択ですね。これはまあ選びやすいと思うんですが、やってみてどうでしょうか。皆さん教えてください。はい、どうも。まあこれはね、読んでると分かると思います。答えはね、確か B だと思うんですが、A は変だよね。インターネット上のサーバーはまあユニックスが多いんだけども、あるいはその互換 OS が多いんだけども、別に Windows でもできるよってことだよね。それから C、 これもさっきちらっと言ったんだけど、 FTP サーバーと SMTP サーバーなど異なるサーバー機能を一台のコンピューターで受け持つことはできないって。できます。1台のコンピューターの中でサーバーっていうのは、なんか機械の名前のような気がするかもしれないけど、サーバーというのはサーバープログラムなので、1つのコンピューターの上で複数のサーバープログラムを動かせばよいので実現できます。ということで A と C は違います。それに対して B は合ってます。最近はパソコンが高性能化しているので、パソコンと Linux を使って PC Unix サーバーが増えているということでね、実際うちの大学のサーバーも、まあ、ほとんどこれだと言っていいでしょう。パソコンを使った、まあ、パソコンといってもサーバー仕様のパソコンを使って Linux を使ってます。 Red Hat っていうのを、ね、使ってやってますんでね。はい、じゃあ、14のインターネットに必要な各種サーバーについては一応問題2問やりました。じゃあ次ですね、電子メールの基礎をやってみます。まあ、これもね、基本的な話なんで皆さん多分もう大体わかると思いますが、まず198-199で概要を、要点解説を読みます。で、まずね、用語解説のとこ見ましょう。ISP っていうのはもう今まで何度も出てきました。インターネットサービスプロバイダーの略で、要はプロバイダーです。インターネットに入るための接続をの点を、まあ、提供してくれる業者のことです。まあ皆さんは何人入ってるか知りませんが、例えば、私のうちは OCN です。あと YahooBB にも入ってます。それから東海の人もいれば、あと何があるかな、ディオンの人もいれば、 KDDI 系の人もいれば、いろんな人がいると思います。それからメールサーバーっていうのは、さっきもちらっと説明したように、実際は SMTP サーバーと POP サーバーという2つのサーバーが動いているよということです。からね、ここに書いてあるフリーソフトっていうのはちょっと言い方が曖昧なので、本当はフリーソフトっていうのはもっと細かい言い方があります。シェアウェアとかフリーとか、なんとかかんとかっていうのがあるので、まあ、それからアウトルックエクスプレスがフリーソフトかっていうのは微妙で、これ別だってWindows 買ったらついてきたんだから、これ無料って言えるのって話もあるんで、ちょっとこの書き方は微妙だと思います。まあいいかな。ということで、まずここまでの用語解説を読んでおいて、じゃあ電子メールの概要に行きましょう。電子メールはインターネットを利用したコミュニケーションにはなくてはならないサービスで、ほとんどの ISP、 まあプロバイダーで提供してます。で、電子メールを利用するには、利用者側、つまりクライアントに専用のソフトが必要ですと。 で専用ソフトの代表的なものにマイクロソフト社が提供する、これフリーとは言い難いんだろうけど、アウトロックエクスプレスがありますが、その他にも、有料無料のソフトが多数存在しています。2年生の皆さんはアルメール使ってるよね、大学ではね。ああいうようにいろんなソフトがありますよということです。で、電子メールを使うにあたって必要なプロトコルが2つあります。SMTP と POP の2つのプロトコルが、まあ、多く利用されています。他にもあるんだけども、まあ、SMTP は基本的に使います。 POP の代わりに別のものを使う場合があるということです。で、表を見ましょう。 SMTP っていうのはシンプルメールトランスファープロトコル、まあ、単純なメールの転送プロトコルという意味で、電子メールの送信に利用されるプロトコルです。で、送信って言っても具体的にどこら辺を、下に書いてあるからいいや、受け持つかっていうと下に書いてあるんで後で説明しましょう。それから POP っていうのはポストオフィスプロトコル、ポストオフィスっていうのは郵便局なんで郵便局のプロトコルです。メールサーバーに届いたメッセージをクライアントに受け渡すプロトコルです。要はメールソフトでメールが来てないかなって受信に行った時に、使うプロトコルです。で、最近は POP3 ですね。バージョンが3なので POP3 だよっていうことが書いてあります。で、具体的なメールの送信手順がここに出てますので見てみましょう。丸1、送信側のクライアントが、まあ、送信側のパソコンがと考えていいでしょう。電子メールを送信します。で、この電子メールを送信するんだけど、こういうのを MTA というのかな、メールメッセージトランスファーエージェントっていうのかな、いや、これは MUA っていうのかな、まあ、後でちょっと見ときましょう。この SMTP 関連の用語っていうのがあるんで見ときましょう。で、送信するメールは SMTP サーバーに届いて、自分の属する SMTP サーバーに届きます。で、例えば浜松学院大学の中でメールを送ると、浜松学院大学のメールサーバー SMTP サーバーに届きます。で、宛先の SMTP サーバーに対して SMTP プロトコルに従ってメールをそこからまた送信します。例えば浜松学院大学から、例えばどこにしようね。あ、私んちでもいいや。私んちに送ろうとすると、私んちの SMTP プロトコルを使って SMTP サーバーにメールを送ります。そうすると、受信側の SMTP サーバーにメールが届きます。私んちの SMTP サーバーにメールが届きます。で、私んちの SMTP サーバーは、すぐ私にメールを送るわけじゃなくて、私んところの、SMTP サーバーについているメールボックスね、メールボックスに僕のメールを保存してくれます。僕のところに届いたメールを保存してくれます。で、そこまでで一つのアクションが終わります。で、大体これが、時間的には数秒で終わるということです。で、丸四は別のタイミングで起こるんですが、受信側のクライアント、私が、POP サーバーにアクセスをした段階で POP サーバーは該当するアカウントのメッセージを取り出してクライアントに送信する。つまり別のタイミングで僕が、あ、メール来てないかなって言ってメールソフトを起動してプチッと押しますね。プチッて押すと、そうするとメールが来ていると POP っていうサーバーからが、メールサーバー、メールボックスからメールを取り出してきて僕のメールソフトにデータを送れると、そういうタイミングになります。これが2つ目のタイミングですね。で、こういうタイミングで、メッセージの送受信がされています。で、それを持っておいて、さっきの MTA、MUA の話をいくと、まずね、MUA という方でいくと、これはメールユーザーエージェントといって、電子メールの読み書きをするためのプログラム、つまりいわゆる皆さんが使っているメールソフトのことを MUA と言います。で、それに対して、お、手島さん帰っちゃったかな。それに対して、MTA というのは、メールの実際の転送をする部分ですね、のことを MTA というような言い方をします。だから実際この場合は SMTP サーバーに当たるものを MTA と言いますね。で、MUA というのはメールソフトです。いわゆるクライアントソフトなんかを MUA と言います。で、その後ろに書いてあるのは、POP よりも新しい方法が書いてあります。例えば IMAP っていう方法があって、これはPOP だとメールを受信してクライアント側 のパソコンに受信してしまって、受信してしまってからメールを読むんだけど、そうではなくって、サーバーのメールボックスに置いたままメールが読めるよっていうのが IMAP っていうプロトコルだよと。で、これだと例えば つまりパソコンにダウンロードしちゃってから読む必要はないもんだから、サーバーに置いたまま読めるので、例えば後ろの方にあるように、サーバーに置いたまま会社でも読めるし自宅でも読めるしっていうようなことができますよっていうようなことが書いてあります。まあそんなところですね。それからここには書いてないですけど、もうちょっと複雑なことを言い出すと、例えばメールを送信するときには、なんていうのかな、受信にはこれで分かるように、あのポップやるときにユーザー名とパスワードを入れて、認証をします。認証っていうのは本当にあなたですかっていうのをやって、で正しい人に正しその人だけのメールを渡すわけね。だけど SMTP っていうのはメールを送るもんだから、あの本当に正しい人が送ってるかなんていう認証は普通しません。でそうすると、例えば、踏み台にされるっていう言い方をするんですが、全然関係ない人がね、例えば浜松学院大学と全く関係ない人が、うちの SMTP サーバーめがけてメールを1通送ります。でその1通のメールの中には1000通ぐらいの宛先を書いておいたとします。そうするとその場合も認証しないもんだから、1通来たら それを真面目にね、1000通の宛先にバーって送ったりすることがあります。でそんなことをしてしまうと、踏み台にされちゃう。つまりスパンメール、こういうのスパンメールっていうんだけども、メールの、ちょっと待ってね、手島さんを仲間に入れます。友達カンファレンスに誘う、あれ手島さんがいない、ちょっと待ってね、一回カンファレンス解除してもう一回皆さん集まってもらいます。入れたかな、ちょっと分かんないんだけど、話を続けます。そういう風な感じでスパンっていうのをされる可能性があります。そこでメールのね、よそから来たメールをまたよそに送るっていうのは最近ではしなくなってます。これリレーっていうんですけども、メールのリレーはしないように設定しておかないとスパン踏み台にされる可能性があるので、最近はしないようになってるんですが、さらにちゃんとやりたいためにはユーザーの認証をメールを送るときもするっていう方法があって、その一番簡単なやり方が POP before SMTP っていうのをやります。 POP before SMTP ね、 SMTP をする前に POP をしなさいっていうんです。つまりメールを送りたかったらば、その前に空でもいいから受信をして認証を一回しなさいっていうんですね。で一回認証をすると確かにその人だと分かるね。そしたら分かった段階でから、例えば5分以内にメールを送ってもよいよとか、10分以内だったらメールを送ってもよいよっていう設定をする場合があります。でそうやっておくとかなり安全に、関係のない人が SMTP サーバーを使いに来ないと、正しいユーザーだけがメールを送信しに来るという、そういう設定ができるという方法もあります。まあここにちょっと出てないんで、ちょっと話が難しい方に脱線しちゃいましたが、まあそういうこともそのうち出てくると思うので聞いておいてください。ではね、問題をやってみたいと思いますが、196ページ197ページに例題 1,2,3 とあります。で、まあ、これはやってみると分かると思いますが、結構、まあ、楽勝な問題だと思いますが、例題の1はどうでしょうか。丸1から丸4までメールのヘッダーというのがあって、それぞれのヘッダーの意味するものは何ですかっていうものです。どうでしょう、皆さんお答えください。お答えができたかどうか教えてください。はーい、やっぱり手島さんの調子が悪いみたいで、ちょっとメールが今来たんで見ます。はい、あ、手島さん入れた、よかったよかった、はい、 今ね例題1をやってたとこです。で次ね例題2に行っちゃう、まあ、手島さん例題1大丈夫だと思うから行っちゃいますね。例題2に行きますね。例題2は文章がありますね。文章があります。クライアントアットマーク ocnnejp というアドレスからユーザー0アットマークホゲ .co.jp というアドレスメールを送る場合、どうだこうだって書いてあって丸1丸2丸3にサーバーの名前を入れたいんですね。でこのサーバーの名前を入れる組み合わせとして正しいものは A から E の中で選べというこういうちょっと変わった問題ですけれども、この組み合わせ、まあ、結局これとこれとこうなるからこれしかないよとなると思うんだけど選べましたでしょうか。OK ですね。要は SMTP と POP の役割が分かってればいいということです。多分これは SMTP、SMTP、POP と入れるから A なのかな。受信受け取るときだけ POP 使うのでね、多分 A じゃないかなという気がしますがどうなのかな。はい、それから次はね例題の3に行きましょう。ネームサーバー、SMTP サーバー、ウェブサーバー、3つサーバーの名前が書いてあって、でそのサーバーの役割を選べって言うんだけど、ちょっと待ってよ、これ電子メールの基礎っていうタイトルの中になんでネームサーバーとウェブサーバーの役割かけっていうのかね、問題の分け方悪いんだけど、まあいいでしょ。選べました。ネームサーバーの役割はどれ、 SMTP サーバーはどれ、ウェブサーバーはどれ、どうでしょう。ネームサーバーっていうのは B だね。ドメイン名と IP アドレスの送信変換だね。SMTP っていうのはメールの送信や中継をするっていうんだから C だね。からウェブサーバーっていうのはウェブブラウザーからのリクエストを受け取って要求された文章や画像を繰り返すっていうことが A だね。で使ってないのは、D と E です。で E はね、これはねメールクライアントがメールボックスから取り出し受信する場合に使われるから、これは POP サーバーね、あるいは POP3 サーバーです。それからで、LAN とインターネットの間においてアクセス制限をすることでファイアウォールの役割を果たす。これは例えばサーバーって言っていいのかどうかわからないんだけど、例えばブロードバンドルーターとかね、そういうのがその役割を果たします。でブロードバンドルーターの、機能として、あるいは機能として例えばファイアウォール機能があったり、それから NAPT なんて言ったけど IP アドレスの変換とかね、それからフィルタリング、変なパケットを通さないとかね、このパケットは通したよりこのパケットは通しちゃいけないというようなフィルタリングとかね、そういうような機能があったので、 D はなんとかサーバーとは言いませんけれども、まあ、ブロードバンドルーターとかその手の役割の、機器が入りますということで、D と E はこの1から3には関係しませんでしたということです。今日やったところはここまでなんですが、なんか質問とかありますか？ここどうなってんのみたいな。で、もし内容でしたら今日はここまでとして、明日16、17、18、明日はちょっと大変ですけれども、ウェブに関係することをまとめてやっちゃおうと思います。16、あ、ちょっと待てよ、明日って何曜日だっけ、水曜日、ごめん、明日はちょっと用事があってできないわ。1日飛ばして木曜日にしてください。その木曜日に16、17、18をやろうと思います。いいかな、ちょっと明日は用事があってできないので、明後日木曜日16、17、18をやります。 でちょっと1日余裕があるので16、17、18よく見といてください、いずれもウェブに関係する技術なので、ね、よく見といてください。で今日はこれくらいにしたいんですがいいでしょうか。よければおやすみなさいということにします。それから今までね、やってるお話だいたい5月の末ぐらいからは録音して撮ってありますんで、皆さん の, あのプライベートなページに行けば見えるようになってます。あ、聞けるようになってますんで、聞き逃しちゃった人はそこで聞いてください。でなるべく急いでこのいわゆるテキスト部分を終わって、で頑張って過去問のところに行きましょうね。じゃあ、終わりにします。